皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
お便りが来てますよね。体験談が、
体験談、
なかなか面白そう。前回みたいなので勘にして難しいから
大丈夫です。
今回は純粋なね、
今回はちゃいます。
体験談です、
はい、でもね、本当は暑い季節ですからね、うん、やっぱりシーズンといえばね、やっぱそうなんですけれども、
はい、
初めてメールします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
木原さん、
はいはい、
日月さん、
はいはい、
松山さん、はじめまして。
あ、一人足りひん。
分かった。
さっき呼び捨ててもなんかいない、いない。
なぜかというとね、
なぜかというと
深夜ラジオ第1回目から聞いているヤスと申します。
おもう純粋
すごいね。27時半から、
そうですよ、一番初期の時の。
だからその時はまだ佐々木さんの外にいたから、
そうです、外にいました。
だから
へえ、じゃあ7年前から聞いてくださってる。
そういうことですね。
いや、
初めてのお便り、
うん、
ありがとうございます。
初めてのお便りと、これが私は新耳袋のメディアファクトリー文庫版隣の階つくも階段はもとより、殴り込みも含め書籍も DVD も全部持っている変態です。
あ、すみません、すべてにサインをさせてください。
変態でしょう。
変態ですね。
変態。数年前までは、うん、ロフトプラスワンのオールナイトも行っていました。
じゃあ俺会ったことあるわ、
その
、ね、覚えてないだけ
で。筋金入りですね。
筋金入り。
ヤス、ありがとうよ。
ありがとうございます。
早速ですが、私の体験談を話させていただきます、
うん、なんで昔教えてくれへんかったの、
ね、
今からもう23年くらい前だったと思います。
はい、
私が中学 2,3 年生の時でした、
うん、
私は某アニメの曲にハマっており、うん、寝る前に枕元のカセットデッキで聞くのが日課でした。
カセットね。
当時高価な CD プレイヤーなんてものは買ってもらえず、レンタルした CD をカセットに録音して聞いていました。懐かしいですね、こういうのが ね、 またね、
うん、
他にも何曲か入れていましたが、時間を計算してギリギリまで入れており、最後がその曲でした、
うん。
その夜も寝室で布団に入りながら、当時小学生の弟と聞いていました、
うん、
曲が終わり、いつもなら3秒ほどでカセットが終わって止まるのですが、
うん、
まあ、ギリギリまで曲を入れてるから、うん、まあ、そうですね、3秒ぐらいしかないですね、
まあ、ね、
よくうまいこと入れましたね、
うん
うんうん、
技術が必要ですね、これも、うん、でもなぜか止まりません、
うん、
カセットの回る音とさーっというカセットの無音の時に聞こえる小さい音が聞こえ続けています、
うん、
あれと思ってカセットデッキを2人で見ていると、10秒ほど経った時、カセットデッキからはぁというため息のような声が聞こえ、
いいね、
カチャッとカセットが止まりました、
うん、
思わず弟と顔を見合わせ、うん、すぐカセットを取り出すも特に異常はなく、
うん、
その場で巻き戻して聞き直してみると、今度はいつも通り3秒ほどで止まりました。
おいえ。
起き上がって親に言うも、そんなの気のせいでしょう、早く寝なさいと言われて相手にされず、
うん、
また数回試してみましたが、ため息のような声が聞こえることは二度とありませんでした、
うん、
毎晩聞いていたので止まるタイミングも分かってますし、自動で B 面が再生されるデッキでもありません、
うん、
いつも聞き終わってから何度も巻き戻しで聞くので、寝ぼけていたわけでもありませんし、
うん、
そんなため息のような声が入っている曲は A 面にも B 面にも入れていません、うん、あれは一体何だったのでしょうか。
何だったんでしょうかね。
ヤスさんからのね、こういう変態のヤスさんからの、う
ん、変態のヤスさんからの大変
満を持してなんか送ってきてくれたんですかね、うん、これ、うん、
まあね、前の放送から言ってここ最近ね、小さい回でいいんですっていう、ね、うん、その、なんか、ほんまなのっていうような、すっげえでっかいんだけれどもっていうような信じにくい話よりも、小さくても構わない、うん、身の回りにあったあれと思うような気づきのような回というのをめでるみたいな、
うん、
話を言ったので、えいと踏み切って送ってくださったんでしょうね。で、これ出すことによって、あ、人に打ち明けて話したから、ようやく完全に忘れることができるみたいな、うん、感じなのではないかなと思ったりするんです。実はラジオで紹介されて、うん、この番組を聞いてくださってるみんなと共有しましたから、うん、もうあなただけの話ではありません。
はい、
みんなが知っていますっていう話になりましたから、っていうところをなんですけども、会議としてめでたいのがいくつか、うん、まず弟さんっていう第三者目撃者がいる、体験者がいるということ、
一緒に寝てはったんですね、うん、
で、自分で作成したカセットテープなので、うん、頭から結末が分かっているから狂うはずがないというような、うん、ことがあらかじめ分かっている、
うん、
こうだったっけじゃなくて、うん、いやそうは作ってないが最初からあるからっていうのと、うん、その会議の後にやっぱりいつもの平常に戻った、
うん、
ということがあったりする。この一回しかない紛れの時に自分一人だと実は会議度って弱いん
ですよ。そうなんですよね。
ですよ。僕が採用する時の基準の一個にしてる、うん、第三者がいるのかどうかのっていうふうに、いわゆる自己申告のものを頭から疑うわけではないですけれども、うん、頭から信じるわけにもいかない、
うん、そうですね、
という中に弟さんと一緒に聞いてて、歌やったね みたいな感想を毎回聞いても歌やねと思って3秒なんてすぐにバチンと上がりますよ、
うんうん、そうですね、うん、
最初終わりっていうのが、そら来なきゃあれ止まらへん、
うん、
でちょっとカセットに知識があったらね、巻き込んだと思うはずです。
そうですね。
えらいこっちゃっすわ。
うん。僕が、これは辛抱づこい、良い行為を行ったなというのは、うん、僕は3秒で終わるというのが分かっていたら、多分、待ってて、それからプラス3秒までです。
うん、
その後自分で止めます。
そうですね。
テープがおかしくなってるかもわからないから。うん、で、何を心配してるのかというと、テープが、ぐしゃぐしゃになる心配ももちろんなんですけども、うん、それよりもデッキの中にテープが巻き込まれるのが嫌だっていう概念を持ってたりするんですよ、うんうん、
出来事、
うん、それはね何度もやらかしたからですで、これね、うっかりテープを聞き慣れた人間にとってみたら、大好きで何回も聞いてるテープってどうかするとね、一番最後の終わりまで完全に聞き切る、うん、普通は止めたりするんです曲が終わったら、
うん、
うん、それをね完全に聞き切るということをやり続けると、テープの尻尾がどんどん伸びてケツが長くなるということがあったりします。
はい、はい、テープ伸びますもんね。
そうテープって伸びるんですよね、伸びるのもあるし、うん、あれ余裕分を含めて噛ませてあるんですよ。ああ、そうですね、だからこれが終わりまで引っ張られることを、だからみんな終わると止めるわけです、うん、最後まで引っ張り切らないように、うん、
子孫とかにもよってちょっと変化が起こったりとかね、うん、そういうのもありますもんね。
そうですね、
ね、
だからケツが3秒からある程度伸びていくということという可能性は一応あるっちゃ
ある、っちゃある、
あるっちゃあるんですよ。
あるっちゃある、
あるっちゃあるけれども、いきなりそこまで伸びるということと元に戻ることはない。
そうではないですね、
うん、
もう10秒も、まあ、3秒やったか10秒になっちゃったか、ずっと10秒のままですからね、
うん、ということになったりするので、というので、うん、母という男のため息の前的にいわゆる怪異ゾーンには入っているぞということが言いたいわけですね、うん、可能性をこうやっていくと、こういうこともあるけれどもそれじゃない、うん、こういうこともあるけれどもどうもそうじゃないっていうふうにやっていくと、これに該当するわけですね。で、残された可能性の中で、うん、言えることが2つあると思うんですが、1個はこの方の書いてる通りのことだったりします、うん、もう片方、そのハーというため息、カセットデッキからしたとは限ってないと思います。
あ、
なるほど。
確かにそうですね。
うん、あの3秒過ぎたあたりから何かが2人で吹っ飛んでるか、何かがあって、あのいわゆる、まあ、これはピースが埋まってないからですけども、その残りの部分のバチンと上がるまでの間、テープが回っていたかどうかって見てるかどうかがここに書いてないんですよ。いわゆるくるくる、あのあれ3秒経っても上がらないねって言ってるということは、回転を見てるか見てないかっていう証明にはなってないんですよ。
音でしか認識してないですね。
そういうことです。いわゆる曲を聞いてるんだから、何回も聞いてるカセットテープの回転は見てないと思うんですよ。あのテープを見つめる必要性がないから、
そうですね、
回転については書かれてないですね。
曲にうっとりしてるから、したがってね、あの10秒経った後でバチンとなったのではなくて、3秒を来た時にカセットテープがもういっぱいいっぱいで止まってて、上にストップが上がらなかっただけだというふうに仮定してください。でそのままいわゆるキュッと閉まってるという段階なの時に、はぁ、あ、という声が外から聞こえてきたか、それがキュキュキュキュという音ではなくて、あぁというような、あの、規制を出して、もういっぱいいっぱいですっていうなって、バチンと上がったのかもわからないけれども、あの、いわゆる、スピーカーから出た回一となってますけども、そうではないかもっていう、話だったりするというところだったりするんですよ。で、と思うんです。で、そのキュキュキュキュと締め付けられた時に、低音の音になるかというと、うん、僕は高音になると思うんです。締め付けられた時の音って。だから、男の声のため息のように聞こえるというのっていうのは、あの、テープを巻き切った。
一応その、性別については
書いてない。書いてないのか。
だから、その、音質の工程とかについても
、女がわからないです、
だから、ハーっていうため息のような声という。
そうか。カンちゃんがハーとため息をついたから僕は男だと思ったんだ。
なので、この体験談、お便りの中には、男性か女性かっていう、そういうのはないんですよ。
なら、なおのこと余計に思うのって、ため息のように聞こえたけれども、ため息ではないかもしれない。ため息のように聞こえたっていうだけですよ。あの、この収録の1回目にあったような、メールの着信音にしか聞こえへん音が入ったんですっていうのは実際どんな音なのって言ったら、メールの着信音やんけっていうのって紛れもなく、あの、そのままの音やったりするわけです。音程だとかリズムがあったんでね。というとこですけども、そのため息の、性質が知りたいので、やっぱ、せめて男女は知りたかったな。
そうですね。
で、それが弟と一致してるかどうかっていうのも、知りたかった。だから、いわゆる、これが文章だと、男の人のため息って言ったら、男だったよね。っていう会話がなされているっていうことが、好ましかったりはします。つまり、ため息によって女性だとテープの悲鳴の可能性があるっていう考え方と、男性だと、低音か、じゃあスピーカーから聞こえてるとは限らないねっていうの、部屋中、部屋のどっかから聞こえてきたっていう可能性があったりすると思うんです。あの、つまり、あの、我々でも前回そのメールの着信音がしたけれども、あれマイクが拾っておられるにはどっからしたのかわからなかったでしょ。
そうね、わからなかったですね。
ね、これに近しいと思うんですよ。一体何が再生したの、あの音っていうのが、あの、このスタジオでも、つい、あの、3週間前に放送、2週間前に放送したところだったりするということは、カセットの時代だとそれはあるかもわからない。部屋の中で聞いているので、外からため息の音が耳に聞こえるほどまで届いたとはちょっと思いにくいから、あの、すぐそばのスピーカーから聞こえたんでしょうっていうところではあったりするんですけども、なおさら、スピーカーから聞こえたんだと思ってたり、カセットテープのタイミングだったりすると、いや、ため息だけは部屋の中からっていう可能性を自ら除外してる可能性があります。っていうところが気になったりするので、あの、小さな会ですけれども、弟さんに、どうやったっけ、
そこ確認できたらいいですよね。
まあね。で、こんな小さな、あの、会に確認する必要性があるのか、っていう考え方もあったりする方も多いと思うんですけども、知りたいのはより体験談に近しい話を共有したいんですっていうだけです。会の大きさにこだわって話を拾ったりせたりするのって僕好きではないんです。小さくてもすごい。大きくても 大きかったらそうかもわからないけど、おおむね大きい話には、首をひねったりする。この後、おじは死んだのですって言われて、いやいや、そんなに普通に喋られてもっていうふうに思ったりする。大騒動やないですかっていうふうに、うん。多分ね、この呪いのなんちゃらのおかげだと思うんですって、いや、おかげってどうなんですかっていうところも含めて、ところでなんで、これが原因だと思うんです。昔から伝わってるから、捨てたらええやないですかっていうふうに。
そうですよね、
うん。で、寿命という考え方ないんですかとかっていろいろあるじゃないですか。確かにそのまんまの額面通り受け取ったらすごいことかもわからないけど、いや、理由としての成立どうなんですかっていうので、瞑想した結果、よくわからないですって体験者が悲鳴を上げるようでは困るわけですよ。でもこれ、この話聞いて体験者が、あ、なるほど、確かに男のためきや、体型、女のためきやったっけって、弟の記憶はどうなんやろうっていうのを。
そう、弟さんにも確認してもらいたいですね、ってどう聞こえたのか、ね、どうね、体験したのか。
そうです。で、それを聞いたときに本当に首をひねっただけなのか、怖かったのかっていうこともちらっと聞きたいのと、うん、聞き覚えがある声なのかない声なのか、
うん、声が出てたのかもありますね、うん、はぁーっていうのか、はぁーっていうのかどっちかないのも、
まあ、ね、そうですね、まあ、確かにね、いろいろあるから、
息だけやったのか声がね、ちょっと入ってたのか、
うん、投稿するときにそんなもの全部埋めなきゃいけないのかっていうと、そうじゃなくていいんです、うんうん、そういうツッコミを入れてくれる番組やと思って、うん、自分で書ける、最高限度はここまでやっていうのを送ってくれたら、よく送ってくださいました、これを埋めたら会が成立って言われると、なるほどとか、これが埋まってるからもうすでにこれ優秀とかっていうのが あったりするのと同じなので、まあテレビでいうとこのブレバトみたいなもんですね、
それを知ることでもっと怖かったかもしれないですね、
その通り、
現象自体がもっと不可解なことやったか
も、おっしゃる通り。
でもね、木原さんもさっき言ってましたけど、やっぱ昔懐かしい感じじゃないですか、このテープに自分で録音するっていうのが、うんうん、
はい、
で最初からもう出来上がってる CD とかとは違って自分でやっぱ作るわけですよ、うん、曲と曲の間もちょっと自分でタイミング調整したりとか、で最後の3秒ギリギリのところまで曲が入ってると、うん、そこでそのタイミングで終わるって自分で分かってるからこう感じたみたいな、うん、やっぱそういうところがあって、これが近代のああいう、まあ、MD とかもありましたけど、デジタル録音ではちょっと感じれないなんか味みたいなのをね、なんかちょっと思ったんですよね、拙者僕を紹介してて、
僕 の大学時代とか高校時代、1970年代の後半にウォークマンが出るんですよ、
う
ん、だからカセットテープをが歩きながら聞けるという、
うん、
この息は、息のような吐息の音は何？さっき入ってたけど。
まあ、呼吸は普通にしてますけどね。
スーハースーハーってずっと聞こえてたような気がしたけど、気のせいかな？
うるさかったですか、もしかして。
松山さんかな？
カンちゃんなの？
まあ、大体マイクとの距離は、まあ、いつもこれぐらいで。
そうだよね。いや、それなんだね。こんなこと言うのは。
はい。
今も
特別に近づいたりとかはしてないつもりなんですけど、
うん、今もちょっと気がしたような気がするんだけど、距離が違わないからこそ気になり始めるのってどうかなと思って、まあ、
あれ、
まあ、後で確認してみれば、うん、いや僕はカンちゃんだとちょっと思わなかったので、
はい、
さて、ね、カセットテープの話ですけども、うん、僕らの頃はレコードからテープを作成して、で、それはウォークマンで聴けるようになったからっていう、一番最初のレコードからテープに落とす、それはウォークマンがあるからっていう、ワンプロセスが増えた時代なんですね。家で聴くというカセットテレコじゃなくて、つまり、カセットテレコで聴いて、プレイヤーもあるんやったら、レコード聴いてたらええやんかっていう時代から、テープの方が楽やんか。でも、持って歩けないよね。持って歩きにくいよねって。キャンプなんかには持っていくけれどもっていうところから、ウォークマンが出たおかげで、これぞテープ文化到来と思って、逆にこぞってレコードを買ってたとか、で、レコードと同じ、音楽テープっていうのが出た時代。だったりしてたけれども、テープやレコード高いんでっていうので、レコードを友達から借りてきて、好きな曲だけ選んで あのマイオリジナルテープみたいなものを作って聞くという、この方と同じプロセスというのを僕の年代はみんな経験しているから、起こり得るなと思いながら聞いた。っていう階段でしたね。
逆に若年層の方々は、やっぱこういうプロセスというかシステムをまず知らない人もやっぱ多いかな。
今 CD わからないですからね。
そこがびっくりですね。
カセットテープのそういう階段はね、よう聞きますよね。
新耳にも書きました。
ただ CD の階段ってないですよね。今 CD ある自分で焼けるじゃないですか。
そうです
ね。CD 焼いたけど、それになんか変な音が入っとったとか、それにまつわる階段あんまり聞かないですね。自分で作った CDR とか。
あるんかな。なんかこう、CD、その発売されてるその CD に入ってたみたいな音が入ってるっていうのはよく聞きますけど、そうやって
自分が作った CD
あのパソコンとかであれやるでしょ、確かにそれはないですよね。
カセットテープほどは聞かないような、ね、とか聞いたことないかな、CDR にまつわる回なんて。
いや、
ありますかね、CDR。
いや、ない。
ないですよね。
僕も読んだ覚えもないなと思って。
あんまりにもガチガチなデジタルには、回は、なんかこうね、あの入る隙間はないのかな、
それもなんか寂しい気がしますけどね、なんか、
まあ、MD とかも聞いたことないですよね。要は MD で録音して取材とか言うけど、
ないかな、ない、ないですね、
MD がおかしいのではなくて音源がおかしいものが入ってるっていう、つまりそのただの記録媒体に問題があるのではなくて、あのその記録媒体に入力させる方に問題があったとおぼしき回はあったのかもしれないですけども、MD 由来と思える階段ってないね。
そうですよね。やっぱりデジタルに入り込む余地が少ないんですかね、階っていうのは。
もしかしたら、このヤスさん年齢がどれくらいかな、
30半ばぐらいの方ですかね、
ぐらいですかね。だから例えば同年代ぐらいの方でまだそのカセットテープで音楽聴いてらした時に何かこれを聞いてね思い出した人がいればね、ぜひまたちょっと聞かせていただきたいなって。だって、なんか向きをね、互い違いにすることをテレコにするとか言うじゃないですか。あれってね、だから、こうやって向きを変えて、A 面、B 面、裏返してとか、そういうのに由来するわけじゃないですか。だからね、すごくなんかこう、拙者も懐かしく思いました。こうやって、寝る前に枕元に。テープレコーダー置いて聞いてって、その中にこういう回とかも、紛れ込んでるんだなと思って、ありそうだ気しますけど ね
確かに、CDR や CD だとかっていう会は、取材した覚えはないとは言うたけれども、SD カードという記録チップがあるでしょ、 あれの会はこのラジオでも話した通り、なんでこんなこと起こるんやっていう、拾わなきゃいけない画像がなくなって、で、昔の画像も全部サルベージできるから、サルベージ してみたら、ね、横沢さんところでの、ニコ生のクランチ暗殺計画が、いくつもコピーされて枝葉のようになってるっていうことがあったりして、置いてただけのチップになんでそんなことが起こるのかっていうことがあったのが、記録媒体における近年における一番大きな回かな。
映像に関してやっぱりデジタルになってもそういうのありような気がしますね。デジタルカメラにしたってそうですし、ビデオにしたってそうですし、音声に関してはなんかデジタル化した時に入り込む余地ってなんか少ないイメージですね。
なるほどね。
映像はね、そのフィルムからデジタルになっても、デジタルで撮った映像にもなんか映ってたりとかあるじゃないですか。
確かに、
ね。まあ、音声だったら、まあ、ボイスレコーダーとか、そういう機器。
いや、マイクの性能が上がって、いるのはともかくという、いわゆるより取りやすくなってるのかもわからないのはともかく、マイク由来でも記録媒体由来でもなく、回がともかく記録されました。回が起こったものをちゃんと記録してくれるからこそ記録媒体だったりする、わけで。
まあ、確かにこの録音もデジタルで撮ってますから、まあ、
そうですね。
2週前のあれは撮れてましたからね、着信音は。まあ、デジタル機械でも変な音は撮れてますけど。
どっちの問題なんだということというのは、例えばそのね、怪談新耳袋 G 面ラストツアーでは、見事に横沢プロダクションで怪を映像に撮ることに、成功したんですよ、現在絶賛公開中っていうとこだったりは、しますというか、放送、この放送、8月25日だっけ、ね、昨日、 多分シアターセブンで、うん、重曹で僕舞台挨拶をやってたりするんですけど、脅威だと思います。みんなで記録映像を共有することができたからっていうとこのことをやったんですけど、これは記録媒体が全部稼働していて、そこに現れたものがこの世にならざるものだったりする存在だったりするっていうものだったりはするんですよ。だから起こったことにのみフューチャーができるのは記録媒体がしっかりしてるからですね。だから起こることというのは機械由来ではなくて、入ってくる入力の方に何かの回が混ざり込んでいて、読み取って記録をする方、メモリーの方は別に何も悪くはないっていうふうに思ったりするんですよ。だからこの先ほど読んでいただいたものって多分ね、カセットテレコというか、デッキ側の方にミスがないという回で成立してたりはします。一応読んだ感じからすると、テープの回のように思えたりするのって、体験者の主観である可能性があると思うので、それで、ため息は外から来たのではないですかって話になるわけ。
あ、そうですね。テープの中に入ってない可能性もありますもんね。
いや、入ってないんですよ。だってその後、そうはならなかったっていうふうに言ってたりするから。
まあでもやっぱ佐々木さんだったらこう、ラジオのディレクターだし、ね、日月さんも、音楽で、キャラさんもやっぱイベントとか、もうそうですし、拙者もやっぱ試合の映像って記録で必ず残しますし、やっぱ記録媒体とはみんな無縁じゃないわけじゃないですか。で余計なんかこう考えさせられますよね、やっぱね。
でもね、この番組そのものが放送という昔ながらの当たり前の、システムを使っています、送信をしてるわけですね、一旦録音したものをっていうところですけれども、これ放送した、その終わった後、すぐに、アーカイブ化されて、ポッドキャスト、ラジコ、YouTube で聞けるようになってたりする。それぞれに、で、録音を撮ってる方が、いると思っても、まあ、差し支えないし、言い方変えてみると、もう録音を、ラジオから録音を撮るという時代から解放されたとも言えます。アーカイブがしっかりしてるということは、何もメモリーの食うもんにやらなくても、つないで聞いたらええやんかっていうところまで来たんですよ、というところですから、同じ回を何年経っても、ね、3月10日のボボボボって音すごかったよねっていうふうに、わそれ聞いてみたいな、聞けるよ、3月10日開けてみたらっていうふうになったりすることがあったので、記録されたが最後を掘り起こすのってすごく大切な時代になったから、ね、会の方がうかつに記録されたくないと思っているのかな、
出てこなくなってきた
っていうふうに、
以前にもすごいのあったじゃないですか、合間に全然違う番組の音声が入り込んで、
あったあった、
でそれでさらに尺はぴったり合ってるっていう、
うちの番組の回ベストワンや、
あれもう伝説ですよね、あれはもう、
僕ね、あの回だけ佐々木君に頼んで CD に焼いてもらって持って
るもん、音源は渡しました。ただあれをアーカイブにすると、言うたら一般的に放送事故ですからね、あれは放送事故の音源はアーカイブには出せないんで
なっちゃうから、
そうだから、あれ幻の音源なんだよ ね、
あの時聞いてた方がたまたま録音してたら、もちろん僕は持ってますけどね、元の音源は、
あれん、な、特別編で YouTube で流せないもんかね。
一遍聞いてみましょうか。まあ放送ももう済みましたしね、何年も前ですから。
そうですよね。だいぶ前ですよね。
ナレーションが必要かもわかりません、ね。ここからお届けする音声は、何年何月何日に の、放送回分ですけれども、不思議なことに、録音したものとオンエアされたものが違っていて、いわゆる、で、調べてみた結果、録音したものに何の問題もないけれども、それはオンエアを記録した、記録媒体と比べると、明らかに全然違うのと、別番組の音声が、編集して入ってました。なぜそんなことが起こるのか？現在も謎のままです。ただ、これは、そのまま流すと、放送事故に該当するので、現在まで、ね、当時録音されていた方のみが、知りうる、再生しうる、音源でしたけれども、この夏、特別編として、再公開をしますっていう形で、で、この録音と、同じ日の録音聞いてみてください。全然違いますって。ただし、現在放送されてるこの日の放送が正しいのであって、これが流れるはずだったんです。それが、電波に乗った時は違う形で流れたので、私、佐々木 D は、 始末書書かされましたっていうことまで言うて、では、皆さん、ごゆっくり30分お楽しみくださいっていうことで。
放送事故バージョン。
放送事故バージョン。いいタイトルやね。
ただあれ、その BGM が入ってるんでね、放送用なんで、それがネットに上げれないんですね、著作権の関係で。だから、上げてないんですよ。イベントとかでは流せれますけれども。
なんか方法ないですかね。
抜けないんですよね、だからあれはもう、ミックスして、
なるほど
流してるから。そうや。それもあって多分ネットで上げてないんですわ。
ああ。
だから番組イベントの時特別にその場で流すのは OK なんで、もしそういう機会があればね。
ま
あ、
でも放送事故バージョンっていうそのネーミングはめちゃくちゃいいっすよね。
みんなに聞いてもらうのはあきませんね、
イベントで。番組を上げてのなんかあの。
うん、久しぶりのこれ有観客のイベントですか、もしかして。
する時で
ない、ね。怖すぎの。うん。
はあ、それ例えば僕の YouTube の番組、 YouTube じゃないや、ニコ生の番組にその部分流したりしてもいいものなの？
多分だから音楽入ってるからあんまりよろしくないんちゃいます
ね。あ、そうか、音楽ってどこの音楽が入って
る？エンディング部分です。だから放送ではオープニングでエンディングがもうお決まりのを入れてるんでね、うん、今撮ってるのはその真ん中の本編だけなんで、
はい、
放送はオープニングエンディングをちゃんと BGM 入れて流してるんでね、うん、
じゃあそこ切ったらあかん。
そこのエンディングの部分が日月さんがいないのに日月さんのいる声に差し替わってたから、
そうかそうか、
エンディングも重要なんですよ、この放送事故。
あの時日月さんいなかったんだよね。
そうですよ、
宇宙に帰ってて、
帰ってて、
だからその部分切っちゃったらまあ
意味がない
という意味がない、
で前後の放送にはやっぱり日月さんいないわけなん
で、最初の方はいないんですよ。だから松山さんと木原さんで喋ってんのに、エンディングだけ突然日月さんが出てくるという途中からエンディング、
おらへんわけじゃないやんかっていうふうに聞こえんねんけども、いえいないんです。
そうなんです。
でも冒頭で確かに言ってましたもんね、二人で、いやなんか男臭いスタジオですねっつって、でもいないはず、その日いないはずだった
日月さんがいた時の回の音源に差し替わっちゃってたんですね、ケツが。
そうで途中でね、うなぎ屋さんのインタビューがあって、これ全然別番組の朝の報道じゃない、バラエティ番組じゃないわ、
朝のワイド番組、
ね、ワイド番組でインタビューをした音声が入っているので、うん、もう音源ラジオこの関西とはいえ音源の保管場所がもう全然違う、怖すぎじゃないっていう朝のワイド番組の取材音源がなぜうちの番組に紛れ込んでオンエアの時に入っているのかって。
でそこもまあ、スポンサー その取材の部分なんで、それをネットに上げていいのかどうかいう問題もあるんでね。
でも改めて内容をこう、振り返ってみるとめちゃくちゃ気持ち悪いですね。
だから
ね、
そうなんですよ。だからイベントでしか多分流せへんやろうなと思ってる
ん
です、
あ、そんなに複雑な事情が絡んだ。
シビアな事情があって、そういう内輪の事情が。
イベントで。
集客も大変なご時世ですが、はい、これはもうやるしかないんちゃいます。
これだけは聞きにでもね、
うん、なんかそこまで引っ張っておいて、うん、えいやっていう風に行動が移せないなんて僕らにしてみたら珍しい、
ね、大人の事情で、
そう、
取材した人が何勝手に上げてんの、この階段の番組でイメージ悪なるやないかみたいに言われても困りますからね。
こんなことになるなんて思わないですもんね。
だって、
ね、
いやだって誰も編集の手加えてないもんね、その放送した音源出してみーって出したら、あれまともやんかって、もう一回オンエアを記録、放送局ってオンエアしたものも記録してるんですよ、うん、放送したものと同じに決まってるかもわからないけどオンエアバージョン記録してたりするんですよ。オンエアバージョンと明らかに違うので、さすがにラジオ関西の上層の偉い方々も、うん、なんでこんなことが起こってるの、うん、怒るわけないやんかっていうふうに、で最終的にはまあ怪談番組
っていうところに落ち着きました、
で落ち着いたっていうのがあったね、はいはい、懐かしいけれども、あの音源僕、うん、こんなこと二度と起こらないと思ったから、あれだけ、コピーもらったんですよ。うん、あれじゃあもう、外部で持ってるのはあなたと私だけ。
そうですね。またたまたま当時録音してた人がいるならば、その人くらいでしょうね、うん、リスナーさんで。
そうなんか、いや
いろんな意味で表に出せない音源です。
うん、まあ、でもなんか、そういう歴史のなんか積み重ねみたいなところもありますよね。うん、まあ、何週間前に、もう7年目っすかみたいな、そういう話題もね、うん、ありましたけど、この番組も。
ああ、なんか、そうやってみると、いろんなことあったね。
いろんなことがね、うん、ありながらね。
うん、足跡からなんかいろんなのあったけども、よく考えてみたら、ほとんど702スタジオのここやね。
そうですね。ここは曰く付きですね、うちの番組
で。うちの番組的には。
一回サテライトに追い出されて。
前も言いましたけど、僕がこの702スタジオのあそこのソファーベッドで夜中寝てたら、ソファーベッドが小刻みに動き出したのもこのスタジオですし。
ここで見てて、カレンダーが上までめくり上がって。
もうこのスタジオですし、ね。
女が出ていくの見たっていうのもこのスタジオやし。
このスタジオ結構変なことがあります、ね。
音が止まるのもこのスタジオやったし、横澤ジョージさんが来た時に2回止まるのを見ていたのもこのスタジオやったし、
いやなんかあるんですよ。
横澤のこの外のこの窓のとこ誰か歩いてますとは言ってましたけどね、前来た時にゲストで、 僕なんかここおかしくないですかって聞いたら、おかしいですよって。
誰が
横澤さん言ってましたよ、うん、この前のこの窓の外のところを人が通ってますよって言って。
横澤さんが言うんやったらほんまかもな。
でなんかそういうのがまあ通ってるからこの機材も止まりやすいんですよこのスタジオは。でもスタジオの中もなんか通ってるから言うて、
それなんか言い方が、ね、言い方が合ってるかどうかわかんないですけど、冷凍的
な、まあ、俗に言う冷凍みたいなものがありますねっていうのと、その外側もここ窓とスタジオの間ちょっと通路みたいなのあるんですよ、うん、そこをまあ行ったり来たりしてる人がおるみたいなことは言ってました。
すまんそれいつどこで、いつは今どこで聞いた。
合間かな。そのもう一つ別の番組でもゲストで来てくれてたんでね、
はい、
ラジオ関西のその時に聞いたんかな、ええ、僕、うん、改めて。
そうだよね、僕がそばにおったら聞き漏らしてる話じゃないもん。
そうですね、うん、別の番組の月1ゲストで横田さん来てくれてたんで、そこで怖い話をしてたので、うん、僕が、あ、それだったら怪談ラジオに出てください、ね、言うたのが初めやった。
確かに。
その時に、まあ、生のスタジオの話になって、言うたんです、うん、聞いたんです。そう
確か芸能レポーターの方がやってる番組かな。
まあ、そう、石川敏夫さんの番組やった、
ね。そうだよね。その関係があったから、1回だけ出ていただいたんだよね。
そうです。
え、でもこの70にスタジオにそんなこと言ってた。
言ってましたね、横田さん。
それ前にもね、佐々木さんもちらっとなんかそんな言ってたもんね、最初の頃。
あ、じゃあ機材へのいろんな回も、うん、木原さんのせいもありつつも、スタジオ自体が
この辺ちょっとっていう、ちょっと横田さん的には変なスタジオ。
早く言ってよそれ。
その相乗効果で多分こんだけいろんな、
うちの番組にかけておかしいなこと
が頻発する。もうしゃあないっすかね、それはもう、ね、
ほぼ2019年に聞いたようなもんやね。
そうですね。
そうなんか。というところで、
はいはい、
まあ、切っときましょうか。
そうですね。もう時間もね。まあ、さあ、告知の方お願いします。
は
い、
12月5日、もうこの暑い季節は超えて、はい、今度はもう寒いであろう季節に、今年最後の公演、大衆プロレス松山座のアクティブスクエア、大東市の初めての会場でございます。日曜日の3時からやりますんで、特別ゲストは極悪同盟、ダンプ松本さんがやってまいります。料金や出演者等の詳細は松山勘十郎で検索すると、ツイッターやブログ等々いろいろ出てきますんで、ぜひ情報を集めて皆さん本物の松山勘十郎に会いに来てください。会いたくても会えない時がまたやってくるかもしれませんから、うん、よろしくお願いします。
え、日月陽子はひらがな3つの点々の日月陽子で検索してください。いろいろイベントなどももうそろそろアップしてると思います。
劇場で公開されています。よくプログラムを見て選んでください。ホラー映画秘宝祭りっていう形の中の一本としてなので、日程をよく見てくだされば、もうそろそろ最後になってるはずです。東京大阪、東京キネカ大森、大阪、シアターセブンで、新耳袋 G メンラストツアー、これはすごいっていう大成功の怖い映像が入っている映画になりましたので、ぜひご覧になっていただければ。あまりの自信作なので満杯になって入られへんかったらどうしようという心配をしているぐらいだったりするんですけれども、そうしてくだされたらありがたいなとも思っております。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。